なぜこの作り方なのか。ソースロベールはほとんどのフランス古典複合ソースと同じ基本的な構造で成り立っています。風味をつけた煮詰め液を濃縮したベースに加える。ここでの風味付き煮詰め液は玉ねぎと白ワイン、濃縮ベースはデミグラス、マスタードは仕上げの要素であり、ソースロベールを他のすべてのブラウンオニオンソースから区別するもの。マスタードの化学がこのレシピで最も重要な技術的ポイントです。ディジョンマスタードの特有の辛さはイソチオシアネート、マスタード種子のミロシナーゼ酵素がグルコシノレートの基質と接触した時に生成される揮発性利用化合物から来ています。これらのイソチオシアネートは調理温度で非常に揮発しやすい。60度以上になると急速に分解し、特有の鋭く鼻に抜けるマスタードの風味が消えて、酢ベースの酸味とマスタードタンパクの穏やかな風味だけが残る。これがなぜマスタードを火から下ろした後に最後に加えるのかの理由。これは好みのガイドラインではなく、ソースに本当にマスタードの味をつけたいなら科学的に必要な措置です。玉ねぎの下処理も同様に重要です。色をつけて炒めた玉ねぎで作るソースロベールは全く別物になる。メイラードでカラメル化した玉ねぎの風味がマスタードと調合しマスクしてしまう。正しい下処理は色をつけずに炒めた玉ねぎ。目標は玉ねぎの甘くて香ばしい化合物を引き出しながら茶色好きのビターで焦げた風味を避けること。適切に炒めた玉ねぎは10分のゆっくりとした時間でバターの中にほぐれ、柔らかく透明になり、ソースを暗くせずにワインの煮詰めに甘みとボディを加える。白ワインの煮詰め工程はエタノールを飛ばし、ワインの酒石酸とリンゴ酸を濃縮し、その芳香エステルとともに、この酸の要素がデミグラスの深い背景に対してソースロベールの全面の明るさを提供する。よくある失敗、玉ねぎに色をつけて炒める。目安10分炒める。ほぐれ、柔らかく透明、一切色なし。なぜそうするのか。色付き玉ねぎは別のソース、焦げた風味がマスタードと調合してマスク。古典的ロベールはメイラードなしで甘く香ばしい玉ねぎが必要。どうするか。弱火、バター蓋して玉ねぎは炒めずに溶けるように。代替法、玉ねぎが色づき始めた新しい玉ねぎでやり直す。色は不可逆。火にかけたままマスタードを加える。火から外し、バターマウントの後の最後にマスタードを加える。なぜそうするのか。60度以上ではマスタードのイソチオシアネート、鋭く刺激的な成分が揮発。加熱したマスタードは平坦で苦い味、ソースロベールの本質が失われる。どうするか。マスタードを加える前にソースを完全に火から外す。力強く泡立てる。代替法、うっかり加熱した最後に新鮮なマスタードを足して鋭さを取り戻す。古いマスタードの風味は背景に残る。粒マスタードを使う。目安、滑らかなディジョンマスタード。古典的な選択。粒マスタードはバリエーション、オリジナルではない。なぜそうするのか。粒マスタードは無傷の種子、スプーンあたりの有利、イソチオシアネートが少ない。滑らかなディジョンがソースを定義する揮発性成分の最高濃度を持つ。どうするか。良いフランス産ディジョンを購入。マイユ・エドモン・ファロー。少量使う、強い。代替法、粒マスタードしかない。 1.5 倍量使う、近づくがまだ鋭さに欠ける。ワインの煮詰めが不十分。目安、デミグラスを加える前に最低2分の3煮詰める。シロップ状で底をかろうじてコーティング。なぜそうするのか。煮詰め不足。ソースに生のアルコールプラス希釈されたデミグラス、茶色のストックが来る前にワインがほぼグレーズに濃縮するべき。どうするか。視覚チェック。デミグラスを加える前に鍋がほぼ空に見えるはず。代替法、ワインを多く使いすぎた。追加5分煮詰める。時間が補う。バターマウントを省く。目安、冷たいバターのキューブを最後に火を止めてゆすり込む。ツヤ、ボディ、酸を丸める。なぜそうするのか。モンテオブールなしのソースロベールはより鋭く平坦、マスタードの角が支えられない。バターは構造的。どうするか。冷たいバター10棒から 20g、 火を止めて混ざるまで揺らす。即盛り付け。代替法、乳製品なし、冷たい中性宿は劣る。冷たい生クリームは許容可能な代替。何を見るか、玉ねぎを炒める段階10分。ほぐれて柔らかく、透明で、一切茶色がない。香りは甘くて香ばしく、焦げた香りはない。ワインを煮詰めた後、3分の2に減っており、液体は厚みとシロップ感がある。香りは白ワインと旨味、生のアルコール感はない。液体がフライパンの底をかろうじてコーティングする程度。デミグラスを加えて煮詰めた後、中程度のボディのブラウンソース、スプーンに軽くまとわりつく。色はデミグラスだけよりも少し明るいミディアムブラウン。マスタードとバターを加えた後、艶やかでわずかに色が明るくなる。マスタードの前面の鋭さ、バターで丸みがつき、デミグラスの旨味の深み。マスタードの個性が際立っているが、攻撃的ではない。料理人としての味方。ソースロベール、伝統的に豚肉と合わせるマスタードを効かせたフランス古典のパンソースは、最後に火を使わずに加える原則を最も明確に示すフランスのソースです。これはフランス古典料理のキッチンがバター、ブールブラン、モンテオブール、火からおろした温かいソースに冷たいバターを泡立て器で加えて艶とコクを出すフランスの仕上げ技法。一部のソースの煮詰めへのクリーム、そしてここではマスタードに使う技術。ポイントはいつも同じ。一部の風味化合物は揮発性で熱に弱く、温かい熱くないソースに最後の瞬間に加えた場合のみ生き残る。豚肉との組み合わせは偶然ではありません。マスタードは豚肉と長い伝統的な親和性を持つ。マスタードの辛さが豚の脂肪を断ち切りなだめる。ちょうどビネグレットの酸がリッチなサラダの脂肪を断ち切るように、ソースロベールは豚のコートレット、コートデポールアラロベールと同様に比較的脂肪分が多いタンパク質の鴨とのペアリングで古典として登場する。ソースの酸味とシャープさは味付けだけでなく脂肪に対するバランシング機能を果たしている。デミグラス、ブラウンストックとエスパニョルをベースに約半量まで煮詰めて作るフランスの褐色ソースの代替についての私の見方。よく煮詰めた棒ストックで信頼できるソースロベールはできるが、本物のデミグラスは明らかに深くまとまった結果を生む。デミグラスは特にこのソースのために作る価値がある。マスタードとワインの組み合わせに必要な深みを与える唯一のベースだから。3つの温度でマスタードの追加をテストした。80度度、ソースを再び沸騰させた状態。60度度、火から下ろしたがまだかなり温かい状態。45度度、火から下ろしてやや冷えた状態。80度度のバージョンはマスタードの個性がほとんど感じられなかった。ブラウンオニオンソースの味。60度度のバージョンは穏やかなマスタードの濃度。45度度のバージョンが完全なシャープで特徴的なソースロベールの仕上がり。マスタードを加える時点のソースの温度がこのレシピで最も影響の大きい変数。歴史について、ソースロベールはフランス料理の体系の中で最古の名前付き調理法の一つです。フランソワ・ピエール・ラヴァレンヌ、1615年、1678年がル・キジニエ・フランソワ、1651に記録している。これはカレームもエスコフィエも1世紀以上先行するフランス古典料理の基礎テキスト。ラヴァレンヌのオリジナルレシピはよりシンプルだったが、玉ねぎ、ワイン、ビネガー、バター、マスタードの要素とブラウンソースのベースは1世代以内に様々な形で存在していた。18世紀までにはソースロベールにはマスタードとブラウンソースのベースが確立されていた。カレームとその後のエスコフィエの両者がそれぞれの体系的な分類に含めた。このソースは1903年のル・ギド・キュリネールにこのレシピとほぼ同じ形で登場する。ロベールという名前は未解決です。ラヴァレンヌは説明していない。その後の料理師家たちは特定の料理人、特定の地域、または単にその調理法につけられた一般的な名前を指すと推測してきた。ソースベアルネーズ、ベアルン地方と明確に結びついているや、ソースボルドレーズ、ボルドーと明確に結びついていると違い、 ソースロベールの名前にはテキストの記録以外に確かな語源がない。関連用語、デミグラス、ソースの基礎と深みを提供するブラウンベース。3つ目、前面の酸味の要素を提供するワインの濃縮工程。乳化、仕上げのバターを温かいソースに泡立て器で一体化させた時に起きること。イソチオシアネート、熱から守らなければならないマスタードの揮発性化合物。